第2節。審査請求の手続き。第18条、審査請求期間。第1項。処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月、当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第2項。処分についての審査請求は、処分、当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第3項。事情に規定する審査請求書を郵便、または民間事業者による信書の送達に関する法律、平成14年法律第99号、第2条第6項に規定する一般信書便事業者、もしくは、同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間、以下、審査請求期間という、の計算については、送付に要した日数は、算入しない。第19条、審査請求書の提出。第1項。審査請求は、他の法律、条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。第2項。処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号。審査請求人の氏名、または名称、及び住所、または居所。第2号。審査請求にかかる処分の内容。第3号。審査請求にかかる処分、当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定があったことを知った年月日。第4号。審査請求の趣旨、及び理由。第5号。処分庁の教示濃務、及びその内容。第6号。審査請求の年月日。第3項。不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号。審査請求人の氏名、または名称、及び住所、または居所。第2号。当該不作為にかかる処分についての申請の内容、及び年月日。第3号。審査請求の年月日。第4項。審査請求人が、法人、その他の社団、もしくは財団である場合、総代を誤選した場合、または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第2項各号、または前項各号に掲げる事項のほか、その代表者、もしくは、管理人、総代、または代理人の氏名、及び住所、または居所を記載しなければならない。第5項。処分についての審査請求書には、第2項、及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。第1号。第5条第2項、再調査請求前置きの例外、第1号の規定により、再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合、再調査の請求をした年月日。第2号。第5条第2項、再調査請求前置きの例外、第2号の規定により、再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合、その決定を経ないことについての正当な理由。第3号。審査請求期間の経過後において、審査請求をする場合、前条第1項ただし書き、または第2項ただし書きに規定する正当な理由。第20条、口頭による審査請求。口頭で審査請求をする場合には、前条第2項から第5項、審査請求書の記載事項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。第21条、処分庁等を経由する審査請求。第1項。審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、または処分庁等に対し、第19条第2項から第5項、審査請求書の記載事項、までに規定する事項を陳述するものとする。第2項。前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書、または審査請求録取書、前条項団の規定により陳述の内容を録取した書面を言う。第29条第1項、審査請求書等の写しの送付義務、及び第55条、誤った教示をした場合の救済、において同じ、を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。第3項。第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、または処分庁に対し当該事項を陳述したときに、処分についての審査請求があったものとみなす。第22条、誤った教示をした場合の救済。第1項。審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁、または審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。第2項。前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、 その旨を審査請求人に通知しなければならない。第3項。第1項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分長が誤って再調査の請求をすることができる旨を共示した場合において、当該処分長に再調査の請求がされたときは、処分長は、速やかに、再調査の請求書、第61条、審査請求に関する規定の順用、において読み替えて順用する第19条に規定する再調査の請求書を言う。以下この条において同じ、または再調査の請求録取書、第61条、審査請求に関する規定の順用において順用する第20条、口頭による審査請求公団の規定により陳述の内容を録取した書面を言う。以下この条において同じ、を審査長となるべき行政長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。第4項。再調査の請求をすることができる処分につき、処分長が誤って審査請求をすることができる旨を共示しなかった場合において、当該処分長に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申し立てがあったときは、処分長は、速やかに、再調査の請求書、または再調査の請求録取書、及び関係書類、その他の物件を審査長となるべき行政長に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政長は、速やかに、その旨を再調査の請求人、及び第61条、審査請求に関する規定の順用、において読み替えて順用する第13条第1項、または第2項、参加人、の規定により、当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。第5項。全各項の規定により審査請求書、または再調査の請求書、もしくは、再調査の請求録取書が審査長となるべき行政長に送付されたときは、初めから審査長となるべき行政長に審査請求がされたものとみなす。第23条、審査請求書の補正。審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第24条、審理手続きを経ないでする却下採決。第1項。前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査長は、次節に規定する審理手続きを経ないで、第45条第1項、処分についての審査請求の却下採決、または第49条第1項、不作為についての審査請求の却下採決、の規定に基づき、採決で、当該審査請求を却下することができる。第2項。審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。第25条、執行停止。第1項。審査請求は、処分の効力、処分の執行、または、手続きの続行を妨げない。第2項。処分長の上級行政長、または、処分長である審査長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申し立てにより、または、職権で、処分の効力、処分の執行、または、手続きの続行の全部、または、一部の停止、その他の措置、以下、執行停止という、を取ることができる。第3項。処分長の上級行政長、または、処分長のいずれでもない審査長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申し立てにより、処分長の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行、または、手続きの続行の全部または一部の停止以外の措置を取ることはできない。第4項。前2項の規定による審査請求人の申し立てがあった場合において、処分、処分の執行、または、手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査長は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがあるとき、または、本案について理由がないと見えるときは、この限りでない。第5項。審査長は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質、及び程度、並びに、処分の内容、及び性質をも勘案するものとする。第6項。第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。第7項。執行停止の申し立てがあったとき、または、審理委員から第40条、審理委員による執行停止の意見書の提出、に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査長は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。第26条、執行停止の取り消し。執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他、事情が変更したときは、審査長は、その執行停止を取り消すことができる。第27条、審査請求の取り下げ。第1項。審査請求人は、採決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。第2項。審査請求の取り下げは、書面でしなければならない。